今日はですね、迷い出た羊の例えをお読みしています。100匹の羊がいて、そのうちの1匹が群れから迷い出ました。その時、もし私たちが羊飼いだったらどうするでしょうか。99匹の方が大切だから、迷い出た1匹は見捨てるのでしょうか。それともたとえ1匹でも大切な存在なので、群れに残っている99匹を危険にさらしても迷い出た1匹を探しに行くのが正しいのでしょうか。皆さんだったらどうなさいますか。例えばですね、経済的な合理性ということを考えるならば、当然99匹を選ぶのが正解になるわけです。それ以外の選択肢はありえない。もちろん迷い出た1匹も大切なんですけれども、でも迷い出た1匹を探しに行っている間に残りの99匹が狼に襲われたら、元も子もないわけです。これが普通の人間の考え方だと思います。けれども聖書によると、神様の考え方は普通の人間の考え方、物の見方とは異なると語っています。神の視点は経済的な合理性には基づいていないと聖書は語っています。一人一人の人間の魂が滅びずに守られるということが何よりも大切なのであると。一人の人が神の前に自分らしくありのままに生きるということ、良心を裏切らずに、また自分や他の人を偽らずに生きていくということが、魂が滅びないということであるならば、まさにそのことこそが神様が私たちに望んでおられることではないでしょうか。もちろん私たちは誤りを犯す弱さを抱えた存在です。しかしだからこそ神の御心を問いつつ、自らの在り方を確かめるわけです。それが神様が私たちに望んでいることだと私たちが信じるからです。で、このような考え方はもちろん経済的な合理性を重んじる社会、資本主義の社会の考え方とは異なった世界ですけれども、これが聖書が私たちに語りかける信仰の世界です。迷い出た一匹とは絶対に失ってはいけないものを意味しているんだと思います。皆さん、聖書を読むときにですね、込み出しがありますね。聖書をご覧になっていただけたら、本文のすぐ右側にちょっと太字で、ゴシック体の字があります。で、その下に今日の聖書箇所で言うと、括弧書きの中にルカ 15-3-7 っていう、聖書の箇所が示してありますけれども、これが何を意味するかと言いますと、よくご存知だと思いますが、もう一回念のために申し上げますと、これは並行箇所を意味しています。このマタイ福音書と同じような内容がルカ福音書15章の3節から7節にありますよということですね。ですからこの2つ、今日のマタイ福音書18章の10節から14節までと、ルカ福音書15章の3節から7節、これは新約聖書の138ページなんですけれども、実はこの2つはですね、同じ例え話、同じ題材を用いています。でもですね、よく比べて読んでみると、マタイ福音書とルカ福音書の強調点が少しずつ異なっています。同じ例え話を用いながらも、マタイ福音書が伝えようとするメッセージとルカ福音書が伝えようとするメッセージが異なっているということです。で、この2つの福音書の違いをですね、理解するために、それぞれのマタイ福音書とルカ福音書の最後の一文だけを読んでみます。じゃあマタイ福音書18章14節の方から読んでみます。こうなっています。これらの小さなものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない。で、次にルカ福音書15章の7節ですね、138ページ。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。 この違いですけども説明をいたします。実はですね、マタイ福音書が伝えたいことは、教会共同体から迷い出た者がもう一度信仰共同体である、すなわち教会に戻ること、それが大切なんだというふうに言っているわけです。マタイ福音書において迷い出た羊、迷い出た一匹っていうのは、信仰共同体の中で罪の誘惑に陥りやすい信仰の薄い信徒のことを指しているのではないかと、考えられるわけです。 ですからですね、このように教会共同体から迷い出た信徒をですね、何としても再び教会に連れ戻したいというように、マタイ福音書を読んでいた人たち、つまりマタイ教会の人たちは思っていたんだろうと想像できるわけです。逆の言い方をすると、マタイ教会の時代には教会からこぼれ落ちていく人がたくさん出始めていた、教会がそのことに危機感を持っていた時代なのではないかと理解できます。それに対してルカ福音書の伝えたいメッセージは少し異なっています。ルカ福音書では罪人、つまりですね、律法から外れた生き方をしている者が悔い改めるということを重要視しています。ルカ福音書15章の7節には悔い改めという言葉がなんと2回も出てきます。それだけ強調されているわけです。ルカ福音書の時代、ファリサイ派や律法学者たちがきちんと律法を守りながら生活をしていた一方で、律法を守りたくても守れない人たちも存在していたわけです。毎日の生活に追われている人、例えば羊飼いなどはですね、働くのに必死で、こう悠長にきちんと儀式を守り律法を守るということなんかは到底できない生活だったわけです。けれどもですね、律法を厳格に適用すると、そのような羊飼いは罪人という烙印を押されてしまう。だからそのような現状を前にしてルカ福音書は言うわけです。自分は律法を守っている、自分は正しいと信じきっているファリサイ派や律法学者たちよりも、そういう人よりも、自分は律法を守ることができない、でも神様はそのような私を顧みて憐れんでくださいと祈り悔い改める羊飼いの方が神様の目には尊いんだ、そのようにルカ福音書は言っています。でこのようにマタイ福音書とルカ福音書は同じ題材、同じ例え話を使いながらも伝えたいメッセージが違っています。それは繰り返しになりますけれども、マタイ教会とルカ教会が置かれていた時代の状況が少しずつ異なっているからだと私たちは理解することができます。今見ましたように、同じ例え話、同じ題材のはずなのに、最終的にはですね、マタイ福音書とルカ福音書が伝えようとするメッセージが異なっています。これ当たり前のことなんですね。同じ一つの言葉に接しても、受け取る人の状況や状態によって、その一つの言葉の意味するところ、その一つの言葉の受け取られ方は違ってくるということは、私たちの日常生活によくあること、それと同じことだと思います。ですから有限な存在である人間が無限な存在である神の御心を問いつつ生きるっていうことも、きっとそういうことじゃない、そういうことなんじゃないかなと私は信じているわけです。そうだとするならば、マタイ教会の人たち、ルカ教会の人たちが2000年前のパリスティナ世界において、それぞれに自分たちにとって心に響くメッセージを読み取っていったように、21世紀の東アジア、日本社会、北海道旭川に生きる私たちも、私たち自身にとって心に響くメッセージを、神様の御心を聖書から祈りつつ読み取るべきではないかと思うわけです。もうちょっと分かりやすく言いますと、私はですね、聖書を読むということは、聖書に書かれている内容をそのまま一字一句文字通り受け取ることだとは思っていないわけです。今日はこれ以上詳しく述べませんけれども、第一、そういうことは不可能だと思っています。聖書自体の中にもそれぞれのいくつかの書物がありますが、それぞれの書物同士違う時代と状況の中で書かれていますので、文字通り表面的に受け取ると矛盾している場合がありますし、また 聖書自体が書かれた時代状況と私たちが生きている21世紀ももちろん時代と状況がかけ離れています。ですからそのことを無視して聖書を読んでは本質的な部分を見誤るのではないかと思っているわけです。でもですね、誤解をしていただきたくないことは、私が聖書を大事にしていないということでは決してないということです。私ももちろん聖書を大事にしていますし、自分の生き方をかけて聖書を読んでいるつもりです。何が言いたいかというと、聖書を読むということは簡単なことなんですけども、でも一方で簡単なことではないということです。一筋縄ではないと思います。大切なことなので何回か繰り返しますけれども、私は聖書を読む上で一番大切なことは、聖書を読むことで私たちが自分の生き方を改めて問い直すことだと思っています。そのためには、まず私たちは聖書を心や自分の感情で深く感じながら受け取ることが大事だと思います。けれどもですね、それだけでは足りないんじゃないかと思います。もう一つ必要なことは、ある場合には私たちが自分の頭で考える、つまり理性や理屈で聖書を理解するということが必要になると思っています。誤解をしてほしくないので気をつけて喋っているつもりですけれども、例えを使って分かりやすく言うならば、聖書は伝言ゲームに似ていると思います。列の先頭にイエスっていう一人の人がいるということをイメージしてほしいんですけれども、イエスの後ろにはですね、何グループかの列があるわけです。そのグループにはそれぞれマタイ教会、マルコ教会、ルカ教会、ヨハネ教会っていう名前が付けられています。でそれぞれの列において伝言ゲームが始まりました。その結果、先頭のイエスから一番後ろの人に届くまで言葉が50年から60年の時間がかかりましたけれども、列の最後において出来上がったのがマタイ福音書、マルコ福音書、ルカ福音書、ヨハネ福音書であるわけです。で当然伝言ゲームなので、一番最初で伝えられていた内容と一番最後で受け取られていた内容が少しずつ異なっているわけです。